ご自衛深き天のお父様、すぐ一週間もう一人びとりを守り、今日またこうして私たちの主を礼拝できる恵みを与えられて心から感謝いたします。今日も私たちの身も魂も心も神様、全身を持って生きる神様を礼拝できる、またあなたの御言葉に私たちが導かれることを心から感謝いたします。愛する天のお父様、どうぞ今日もこの礼拝の真ん中に主ご自身が導いてくださって、私たちをどうぞ限りなく愛してくださる神様を礼拝できますように、全沖縄全日本の、都会からまた農村漁村の小さな村々の教会のうちにもイエス様、あなたが豊かに導いてください。またアジア諸国の中における礼拝のうちにもあなたが望んでくださるよう心からお祈りいたします。今日のこれからの時間を神様を見てにいだね、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書をじゃあ徳地兄弟読んでいただきますか。どうぞ詩法を見てください。今日の、テキスト、伝道者の書の9章の15から18までです。伝道者の書9章15節から。
はい、お読みします。伝道者の書9章15節。旧約聖書では1151ページです。1151ページ。伝道者の書9章15節。その町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しい人を記憶に留めなかった。16、私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人の言葉は聞かれないと。17、知恵のある者の静かな言葉は愚かな者の間での支配者の叫びよりもよく聞かれる。18、知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。
はい、ありがとうございました。今日は知恵と地域ということで、この伝道者の書から学んでいきたいと思いますが、ソロモンという人はですね、今まで学んできたように、どうしたらこの虚しい人生から、抜け出すことができるのか、そういうことを考えて、ありとあらゆることをですね、彼は、それを試みていました。事業をすることにおいてそれで満足を得られるのか、あるいはまた快楽においてなのか、そしてまた男女の奴隷をたくさん得ることによってなのか、そして彼には数えることのできない多くのそばめがいたというふうに聖書の中に書いてありますけれども、しかしそのいずれもソロモンの心を満たすことはできなかった。そしてこの5章の10節で、ちょっとそこも読んでくれる。伝道者の書5章10節。
はい、5章10節です。金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しい。はい、
金銭も富も、ソロモンはそれを私に満足を与えないと、こういうようなことを語りました。と同時にソロモンは、この聖書の中でですね、死についてたくさん書いてあるのが今まで学んできた通りでありますが、そういう中でですね、今日はこのソロモンはなぜこの知恵についてたくさんここで述べているかということについて考えていきたいと思います。この人生のあらゆることに行き詰まってこのソロモンがたどり着いたところはですね、知恵の力を知ったときに彼はここから抜け出すことができたわけです。それではここからですね、一緒に見ていきたいと思いますが、知識というものは、それは真理を理解する力、そしてまた知恵は学んだことを真理を適用していく能力、 地域は真理を理解する力、知恵はこの学んだ事柄の真理を実際この適用していくことである。まあ、昔の年寄りたちがですね、あの人は、ことは知っているけども、しかし、無能わからんというね、ことはわかる、何か勉強してわかるけれども、彼は、その真理を実践していないという、そういう戒めの言葉をお年寄りたちはですね、よくそのことを話しました。今日はこの9章の16節の中にですね、あります。まずそれから第一に見ていきたいと思いますが、私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人の言葉は聞かれないと。まずこの第一番目にですね、知恵は力に勝るということです。知恵は力に勝る。私たちのこの人間の力というものはですね、人の持っている能力、あるいは学力とかですね、そういうものは、その知恵に勝たないということです。あるこの有名なですね、大学の経済学部の教授がですね、この人の家庭はこの経済的に崩壊したとこう言われました。その理由はですね、毎月のように彼はその給料をですね、本を買うことに一生懸命になって、まあ、家計のことを全然この思いの中になくてですね、そして、その家庭が崩壊していったと。だからその理由は経済学を学んでいたけども、しかしこの彼には、彼の地域は家を知恵によって守ることができなかったという、まあ、そういう話をですね、私も あるところでそのことを聞いたことがあります。この知恵と地域というものが互いに、それが、関わり合っていく、学んだ知恵が、地域が知恵となっていくとき、初めてそれは知恵と地域は、力強いものとなっていくことができるわけですが、本当の知恵と地域はそういうふうに、互いにその補い合っていく。しかし人間の常識はですね、価値観はこの世から出ているものですから、それはヨハネの第一の手紙の中に、2章の中にですね、世にあるものを愛してはなりません、神の愛がそこにはないと、世の中にあるものを愛してはいけない、愛のない世の中から一生懸命に愛を求めてもですね、それは愛は生まれてこないというのです。聖書の中には世から生まれるものとして、肉の欲、目の欲、持ち物の誇りという、そういう言葉で書いてありまして、それは暮らし向きの自慢など神様から出たものではないということです。世の中にあるものというのはそういうような力を持っているということ、所詮そういうものは世のから出たものであるということです。世から出たものは世にあるものに過ぎないということです。かつてアメリカにですね、ウーマンリブという運動が大変流行した時代があります。もう40年50年ぐらいでしょうか。女性を解放するという運動だったんですが、今そういう運動がですね、もう消えてなくなってしまったぐらいですね、誰もそれを言う人がいないと。私たちの力というのは、努力して得たもの、才能とかというものは、これは神様の知恵と違うということです。聖書のヤコブの手紙の一章、そこにですね、すべての良い、賜物、贈り物は、またすべての完全な贈り物は上から来たのである。光を作られた父なる神から来たのである。父には移りやすいものはないというふうに書いてあります。世にある良きものは、それは光の父である天から来たのである。この伝道者の書の知恵は力に勝ると。そして この知恵の力というのはですね、それは御言葉の力であるということが言えると思います。箴言の中に、どうぞこの箴言をですね、ビリガム先生という人は毎日箴言と詩編を読んでいたそうです。ですから非常に詩編について非常に詳しく本にも書いてありますけれども、死を恐れることは地域の始めであると。死を恐れることが地域の始めである。本当の知恵は神様を恐れるところから来るのである。じゃあご一緒にそこは開きであったくちください。ヘブル書の4章の12節、そこをちょっとご一緒に開いていただきたいと思います。
はい、新約聖書の441ページです。新約聖書441ページです。ヘブル書の4章12節お読みします。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。
はい、神の言葉は生きているものであると、生き物であるということですね。マルコの福音書の中には、天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはないという、この言葉ですね、前にも話したことがありますけれども、アメリカの熱心なクリスチャンの奥さんがですね、毎週のように教会に行くことを喜びはなかったその方がですね、肩の聖書、愛用の聖書をですね、奥さんがこの外に出ている間にその暖炉に入れて燃やしたそうです。そして時間が経って、そしてこの聖書を暖炉からですね、取り出したら、この言葉だけ、マルコの福音書の13章の33節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはないという言葉だけが残っていたそうです。で、彼はそれによってですね、本当に悔い改めてね、神の言葉は生き物であるということを分かって、それから妻と一緒にこの教会に言うようになったという話がありますけれども、ソロモンはいろんなことをやってみて、知恵の力、この中に知恵の力って先ほど出たところですね、知恵の力、知恵は力に勝る、どんなこの世の力よりも聖書の言う知恵は力に勝るのである。神の言葉の知恵を私たちが知るということ、本当の知恵はそれは神様にあるということです。私たちが本当の知恵者になるためにはですね、神様の御言葉を除いてそれは知恵あるものとなることはできないということです。そして9章の今度は18節です。知恵は武器に勝る、知恵は武器に勝るというんです。知恵は武器に勝る、どんな武器よりも知恵に勝つものはないということですが、これは皆さん後で帰ってから歴代史の言の20章1節からのところを見るとですね、そこにこのヨシャパテという有名な王様が出てまいります。この王様は、ヨシャパテという王は大変この信仰深い王様で、この歴代史の言の20章1節からのところを見るとですね、この敵陣がヨシャパタに軍をに戦いを挑んでくるんです。で、このヨシャパテの軍はですね、何もこの力がないその軍ですが、敵の相手はですね、大軍です。そしてこの四面楚歌、もう、周りから囲まれて、そこから逃れようのないようなそういうところにあったわけです。しかしこのヨシャバテの軍はですね、何をしたかというとね、ただ賛美をしたってです。彼にとっての力はただ神様を信じて賛美をしただけだったと。そうすると相手はですね、同士打ちして彼らは そこで滅んでしまったという言葉があります。力は、知恵は武器に勝ると。本当の力というのは武器よりも知恵にあるということです。私たちの中にもですね、この病あり、またさまざまな問題を抱えて人は生きているんですが、その中に知恵は力に勝るという、この武器は力に勝るということを覚えてですね、歩んでいきたいと思います。それではもう一箇所、コリント第二の手紙4章の8から、じゃあそこも読んでくださいますか。これは非常に重要な箇所ですから。第二コリント4章の18節から、4章8節から10節まで。はい、
はい、第二コリントです、4章です。新約聖書の359ページ、新約聖書359ページです。第二コリント4章の8節から10節まで。
10節、はい、
はい、8節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。9、迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。10、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。
はい、この中にですね、本当に素晴らしい励ましの言葉に、私たちは四方八方から、囲まれても私たちは、窮しないし、また倒れることがないという。で、ある方はここをですね、クリスチャンは、神様を信じている人はですね、ノックダウンされてもノックアウトされることはないと、まあ倒れることはあっても、しかしそこで倒れっぱなしじゃないと、ノックダウンがされてもノックアウトはないという。この理由は、パウロは4章の実践の中に、イエスの命をこの、イエスの命がこの身に現れるため、イエス様の命が私の中に現れてくることによって、私たちはどんな四方八方からこの責められるようなことがあってもですね、この、負けることはないということですが、詩編の33の16節、これは私が読みます。勝利は魔の数ではないということです。勝利は魔の、魔がたくさんいるから勝利するんじゃない、戦いの中にですね。勝利はこの世の力、武器ではない。勝利は魔の数ではないと。何か頼るような、そういう魔を持っている力というようなものではないということです。またこの勝利はですね、これは愛だということです。ある時、このマザー・テレサという人がですね、飛行機に、この乗ろうとして搭乗の時ですね、まあ係の人がですね、まあ多分冗談で言ったと思いますね、あなたは武器を持ってないでしょうねと言ったら、はい、持っています、どんな武器、愛の武器を持っていますと、こういう話をされたそうですけども、爆弾は持ってないけど、私は世界に多くの人を癒すことのできる愛の爆弾を持っています。知恵は武器に勝ると。どんなこの世の、この世的な、知恵であってもですね、どんな武器であっても知恵に勝つことはできないということです。私たちの主イエスキリストを知ったときにですね、私たちは愛というものがどんなものであるかということが分かってくるんです。私も若い頃はですね、自分には愛があるとこう思っていたんです。しかし、結婚して人生を生きてくるとですね、愛がないということが分かったんですよ。だから年を重ねてくると、罪人の頭であるということがよく分かってくるんですが、その自分の持って自分は愛があると思っているのは、この世的なですね、ギブエンドギブ、与えて与えて、しかしイエス様の愛はですね、与えてギブエンテイクがこの世の愛だとしたら、イエス様の愛はギブエンドギブと、与えて与えていく愛であると。そういうことが分かったときに、自分の中には聖書の言っているような真の愛がないということが分かったんです。だからそういう意味で私たちはですね、自分の愛というのはどんな愛なのかということを知る必要があるんです。で、もう一箇所、フィリピの手紙1章の9節と10節、そこを読んでください。 です。1章の90、はい、
フィリピの手紙です。394ページ、新約聖書です。新約聖書394ページ、フィリピの手紙1章10節と11節です。10章10節、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、11、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて神の栄光と誉れが表されますように、
はいはい、ここに私はこう祈ります。あなた方の愛が知識とあらゆる、識別力によっていよいよ豊かになるように、愛というものの知識がないと、愛は何かということを知らないと私たちは真に愛することはできない。私たちが生まれながら持って生きてきたその愛はですね、それはただ与えたらまたそれを受けるという、そういうその愛の類のものですが、パウロはあなた方の愛が知識とあらゆる識別力、愛はこの識別していく、それは本当の愛なのかどうかということを識別力を養って、それがいよいよ豊かになって、あなた方が大切なものを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純粋にどんどんと書いてありますね。だから本当の愛というのは何かということを私たちは聖書を通して知らないと、愛が何であるか、自分がやっていることが何であるかということをですね、これを知らないとこの真の愛に到達することはできないということです。愛の判断はそれは自分の中ではなくて、それは神様の、口語訳聖書はこの感覚、鋭い感覚と書いていますけれども、それはこの物事を判断していく、私は本当に愛のことをしたか、それを判別していく、それを知っていく、それが愛であるということです。ですから人間の中にいかに愛がないかということが分かってくる。これは聖書を通して私がそのことを教えられるんです。で最後に、この今度は使徒行伝の中に書いてありますけれども、知恵と御霊に満ちた6章の使徒行伝第6章を開いてください。じゃあ6章の6章の1節から、5節まで。
はい、新約聖書243ページです。新約聖書243ページ、使徒の働き6章の1節。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給において名をざりにされていたからである。2、そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。3、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして。4、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。5、この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラオを選び。
はい、そこでいいですね。6章の3節の中に、兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさいということで、日常的な生活の中で、この、食事の配膳のことで そこに問題が起こったときですね、どういう人を選ぶかということで、知恵と御霊と知恵に満ちた評判の良い人だったと。そこには人間的な判断ではなくて、 この選ばれた人たちは御言葉によって神の知恵に満ちていた人々であったということです。もう一箇所だけ開きます。コロサイの手紙の第2章2章3節。
コロサイ人の手紙2章3節です。新約聖書403ページ、新約聖書の403ページです。コロサイ2章3節。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。
はい、ここにこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。このコロサイの教会がこの伝道していた時ですね、これグノシスという、この教えの最高の教えだと自分たちが自称しているこのグノシスという人々が起こってですね、でキリストの教えだけでは神様を知ることができないということを彼らは言っていたわけです。しかしこの2章の9節の中を見ると、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。キリストのうちに知恵と知識の宝が全部そこに含まれている。キリスト以外の何者からも私たちは知恵と知識の宝を、それを持つことがないように、キリストのうちに知恵と知識の宝が全部隠されていると。だから私たちはこのイエス・キリストの知恵と宝を見るために、知るために御言葉によってそれが、発見されていくことです。2章の6節の中にある言葉はですね、このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩きなさい。神の言葉のは、神の言葉は知恵の宝であると。私たちが本当の意味においてこの知恵をいただくために、これは神様の御言葉を私たちが知っていくこと。だから信仰の年数を重ねていけばいくほど、神様の知恵の豊かさを知り、で自分が弱いものであることを知り、で神様に出会うことができていくということです。ソロモンは紆余曲折しながらですね、彼は人生の意味を深め、それは知恵こそ神様に出会うものであるということをこの中でずっと述べているわけです。箴言というところ、そこは開かんで結構ですが、そこにですね、知恵があなた方の心に入りという言葉があります。箴言の2章10節。知恵があなた方の心の中に入ってくる、それによって私たちは知恵者となるのであると。だから知恵はどこから来るかというと、どんなにこの世のですね、たくさんの哲学を学んでもですね、深くそういうものを研究したとしても、知恵は人間の心の中に入ってくる、神様の言葉が人間の中に入ってくることによって、私たちは真に知恵を知ることができていくのである。だから、生きることは無人を含みながら生きている中で、神からのこの知恵を持って道を開いていくということ。知恵があなた方の心に入るときに、私たちは真に知恵とは何であるかということを知ることができていくのです。お祈りしましょう。天のお父様、この伝道者の中になんとソロモンは知恵という言葉を見つけようとして熱心にそれを求めました。しかしその知恵は彼自身の地上的な富や名声や収入や学問によって得たものではない、神様ご自身の中にそれを見出していった。知恵は富に勝る、知恵は武器に勝る、その知恵を私たちは 本当に神様を通してそれを知ることができるように導いてください。これからお祈りいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、じゃあどうぞ。